未だ解決を見ない北朝鮮による日本人拉致問題。その解決に長年尽力してきたのが安倍晋三元首相です。小泉純一郎政権で内閣官房副長官に就任した安倍元首相は、拉致問題担当の首相補佐官も兼任し、小泉首相の訪朝に同行しました。その後も拉致被害者全員の帰国を私の使命と宣言し、国際社会で積極的な発信を行いました。アメリカのトランプ大統領が米朝首脳会談において拉致問題を取り上げたのは、安倍元首相の働きかけがあったからとされています。今回の産経ポッドキャスト版チャンネル正論では、アンコール企画として2022年8月に公開した安倍晋三北朝鮮との命がけの戦いを再配信し、拉致問題の経過を振り返ります。
皆さんこんにちは。世界を読むをお送りいたします。本日は安倍晋三北朝鮮との命がけの戦いと題して、お送りいたします。ゲストは西岡勉先生です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本日8月1日に、安倍、正論9月号発売になりました。それで、そのトップの特集ですが、安倍晋三の遺志を告げと題してですね、18本の論文が載っております。本日発売でですね、私担当者から、独断と偏見でもないんですけれども、いち早く読んでもらいたいなと思ってるのが、西岡さんの論文でですね、命がけだった戦いの記録と。これは構成から言うとですね、歴史戦についての安倍さんの戦い、それから前段の方でですね、拉致問題に対する安倍さんの関わりというものを、それから戦いというものがどんなものだったのかということをつまびらかに西岡先生に書いていただいた論文であります。そういう理解でよろしいですよね。
はい、はい、いや、そういう注文だったんじゃないですか。でも、いろんな安倍晋三論が出てきてるんですけども、はい、ある面で歴史上の人物になられたというふうに思っているので、
はい、
私の知ってることで、これまで言わなかったことを、まだ歴史戦も、それからもちろん北朝鮮による拉致問題も現在進行形ですから、言わなかったこともあるんですけども、なるべく正確に安倍さんの業績を残した方がいいというふうに思いまして、秘話みたいなものも書かせていただきました。
貴重なものだと思うんですけれども、これ出会い、なんていうんですかね、拉致問題、これものすごく長い時間かかってますんでね、いろんなことがあったと思うんですけれども、はい、それを場面ごとに、はい、先生整理されてますよね。はい、一つは安倍晋三、そのまだ総理ではなかった頃の、はい、といわゆる拉致家族との出会い、
そもそも議員でもなかった時ですね。
そうですよね。
秘書だった時に、
はい、
有本恵子さんのご両親が、自分の父である安倍晋太郎を事務所に来たと、ちょうど90年代の初めのことだと思うんですけども、その時からこれは重大な問題だと認識して、2年前有本恵子さんのお母様の佳代子さんが亡くなりになった時ですね、安倍さん本人が、有本さんのご両親とは私が秘書だった頃から恵子さんを取り戻すために一緒に戦ってきました、というふうにおっしゃってるんですね。から秘書時代から拉致は重大な主権侵害で人権侵害だと、日本国として絶対に戦って取り戻さなくちゃいけないと思われたということが、その佳代子さんに対する弔辞からも分かるんですけれども、ちょうど私、ここにも書いたんですけどね、私もその、91年に、ある月刊雑誌に日本人が拉致されてるっていうことを書いたんですけども、これもやっぱり有本さんのことが表に出たのにもかかわらず、金丸訪朝というのがあって、外務省が国交正常化交渉を進め、拉致が明らかになっているのに拉致を棚上げにして北朝鮮に多大な経済支援をしようという動きがあったので、 問題提起の論文を書いたんですけども、その頃の雰囲気っていうのはですね、例えば有本さんたちが安倍晋太郎事務所だけではなくて、もちろん外務省や警察にも行ったわけですけども、外務省では課長も会ってくれなくてですね、それより下の人が部屋にも入れてくれなくて、廊下で、北朝鮮から来た手紙のコピーを見たという話を聞いたことありますけれども、
つまり当時本当かねっていうそんな感じだったんですよね、半信半疑。
そしてもう一つはですね、こんなことをしているとですね、危ないですよと、名前を出して訴えると北朝鮮にいる例えば有本恵子さんが殺されてしまうかもしれないというようなアドバイスもあったんですね、
うん、
で私もその日本人が拉致されているという論文を書いた時ですね、私自身がテロに遭うというアドバイスを全部受けまして、
ああそうですか、
身の危険はないですかというふうに、日本政府の公安機関の人を含む複数の専門家から言われましたですね、まあ、その時に秘書として安倍晋三さんはこれは絶対問題だと、戦わなくちゃいけないと言って、まあ、入ってこの問題に入ってこられたんですよね。
つまりその、なんですかね、世の中がまだ半信半疑だったり、うん、まだその拉致の存在っていうのを認めておらず、その拉致被害者が声をどんなに声を枯らしてもですね、うん、相手にもしてもらわなかった、もらえなかった、そういうこう悔しさっていうのがあったと思うんですけれども、そうした中でもずっとその手を差し伸べてたのがその安倍さんでありですね、
まあ、だから一緒に戦ってきたってことですよ ね、
う
ん、ね
そ、うん、
その後6年ぐらい経ってですね、横田めぐみさんの拉致が明らかになって、
うん、
家族会救う会ができたんですけれども、その時、まあ、安倍さんももう90年代初めからこの問題分かってましたから、
うん、
これは家族を孤立させはならないということで、中川翔一さんとか江藤誠一さんとか、もちろん西村慎吾さんが国会で最初に取り上げてくれたんですけども、
はい、
横田さんの拉致についてはですね、それをそのような当時若手の国会議員たちが集まってですね、拉致議連を作ろうとしたんですけども、うん、やはり政治の世界で影響力を持とうと思うと多選議員をトップにしなくちゃいけないということで、まあ、安倍さんたちは下に下がって多選議員をトップにしたんですけども、その拉致議連が、北朝鮮に行って帰ってきたらですね、拉致疑惑議連に名前を変えるとか、拉致議連の会長が日朝国交推進議員連盟の会長を兼ねるとか、
うん、
北朝鮮の朝鮮総理の新聞に出てですね、拉致は幽霊の見たようなものだと、朝になったら消えちゃうみたいな話をしたんでですね、
うん、ありましたね、そんなこと。
2002年、ちょうど小泉訪朝の年ですけれども、安倍さんたちが、まあ、西村慎吾さんたちと一緒になってですね、旧拉致議連を解散させね、若手を中心にした拉致議連を作ったんですよね。
つまりそれってやっぱりその北朝鮮の狼烙っていうものが非常にもうその拉致の声が上がろうとするとそれを潰しにかかるっていうんですかね、その拉致議連みたいなものが国会の中で実動し始めたら北朝鮮にとっては不利益になると、なんとかその会長を取り込んでっていうような、そういうことで理解してよろしい
ですか、ね、そういうことですよね、
うん、
また自民党の中でもですね、そう安倍さんや中川翔一さんたちの動きを自民党の主流の人たちは苦々しく思ってたんですね、
うん、
これは産経新聞の政治記者の阿比留さんから聞いたんですけども、
うん、
当時阿比留さんが目撃してた野中博文さん、たちの会話でですね、
はい、
安倍君みたいのが拉致で騒いでると、
うん、
けしからんと公然とそういう会話をしていたことを阿比留さんは目撃してるというんですけども、
うん、
まあ、阿部さんは実は正解で言うとサラブレッドなわけですよね、
うん、
安倍晋太郎を元外相、まあ、総理の手前にまで行った人の息子ですよね、
うん、
それなのに出世一番遅いんですよ、同期
で。そう、省庁の大臣やってないですもんね、
うん、総理大臣の前大臣になったのは官房長官だけ、それも、うん、小泉訪朝の後、拉致問題が表に出て安倍が言ってたことが正しいとなった後、その人気を小泉さん使おうとして幹事長にしたら官房長官にしたんですけど、それ以前は大臣やってないんですよ、
うん、
だからそれ、しかし この、拉致問題は国家主権の侵害で人権の侵害だと、家族が解決する問題じゃなくて、政治家が、あるいは国家が前面に出て解決しなくちゃいけない問題だというふうに安倍さん最初から思っていたから、自分の政治的な立場の有利不利など関係なく取り組んでいたんですよね。
その中で象徴的なもう北対北との交渉の場での出来事と、それから一時帰国、一時訪問の時の、まあ、安倍さんの振る舞いっていうのは非常にこう、重要なあれだなと思いながら言いました。
まあ、2002年の9月に有名な小泉純一郎総理大臣の訪朝があったわけですね。
はい。
その時ですね、まず平壌に着いたら田中金外務大臣、外務省の局長のところに、北朝鮮の外務省の局長が、北朝鮮の赤十字が調べた結果だとして拉致被害者の消息を持ってきたんですね。蓮池さんたち5人生存、めぐみさんたち、有本恵子さんたち8人死亡と書いてあったわけです。もう朝の時点でそれが来てたんですね。で、それを見てですね、代表団は愕然とする中で午前中のセッションが始まったと。小泉総理はこれはひどいことじゃないかと追及したと。金正恩はただ黙って何も言わない。昼休みだったんですね。で、通常首脳会談だと一緒に昼食を取るんですけども、まだ国交もないと、拉致ということを解決しないということで、弁当持ちで別々に昼食を取ったわけです。
はい。
まあそのことだけは小泉訪朝のいいことだったと思いますけども、で、弁当を広げた時ですね、控え室で。安倍総理は、当然北朝鮮の隠しマイクがあると。いうことを意識しながらですね、小泉総理に、金正恩本人が拉致を認めて謝罪しないなら、平壌宣言にサインなどしないで帰りましょうというアドバイスをしたんですね。当時ですね、北朝鮮の統一戦線部という工作機関にいたチャン・ジンソンさんという人が、その後亡命しまして、今韓国にいるんですね。私大変親しくて友達なんですけども、そのチャン・ジンソンさんによるとですね、北朝鮮のその時の作戦はですね、拉致問題は首脳会談では取り上げないと。赤十字の調査だという紙を渡して、それで終わりにすると。多分田中局長もそれでいいと言ってた可能性が高いんですね。なぜなら、平壌宣言に拉致という言葉入ってないんです。事前に準備されてたんですね。うん、ところが、帰りましょうっていうふうに言ってると、あそこでは平壌宣言にサインさせて、多額の経済協力を取るために、まあ、赤十字の調査という形であれ、拉致を認めたわけですね。それなのに空振りになったら困るということで、シナリオのなかったことを、まあ、独裁者の金正日だけは決められるわけです。で、突然シナリオのないことを午後のセッションで金正日が行った。拉致を認めて謝罪したんですね。で、当時の外務省の幹部たち、北朝鮮の外務省の幹部ですね。それから工作機関の幹部たち、みんな驚いたんです。最高指導者、首領様に謝罪させてしまったと。誰の責任なんだと。大変なことが起きてしまった。あの独裁国家では、首領様に謝罪させちゃいけないわけです。でパニックになったと言うんです。
はいはい。
これはですね、テイ・ヨンホさんという、イギリス大使館の講師やってて韓国に亡命して、今国会議員をやってる元亡命者の人も、当時の外務省の話を書いてるんですけど、同じなんです、
うん。なるほど、なるほど。そのぐらい、要するに安倍さんが、その、盗聴マイク意識して、そういうふうにこう、揺さぶったってことでしょ、
それがなければ、金正恩の拉致を認めることさえなかった。
でも、これはなかなか勇気はいりますよね。
ことだったんですよ。しかしですね、一方、その昼休みに何があったかというと、蓮池さんたち夫妻、千村さんたち夫妻、そしてめぐみさんの娘が、平壌で待機してたんですね。田中局長が安倍さんのところに来て、これから確認作業に行きますと言ったんです。そしたら安倍さんはダメだと言ったんです。総理がいらっしゃるんだと。生存者がいるならここに来ていただきなさいと。そしたら、ちょっと離れたところにいますって。それ嘘だったんです。平壌市内にいたんですから。 あとの蓮池さんたちが確認してますから、田中さん嘘ついたんですけども、それで、分かったと。じゃあ俺が行くって安倍さん言ったんだそうです。そしたら、副長官のことはちょっと、あたかも本人たちが副長官、安倍さんを嫌がってるかのような口ぶりだった。そして、まあ、昼休みが終わって本会談が起きるかもしれないと。で、金丸訪朝の時ですね、突然、金丸さんを北朝鮮は、平壌から妙高山という別の場所に連れて行ったんですね。そういうことが起きるかもしれないから、副長官絶対小泉さんのそば離れちゃいけないよってみんな言ってたってこともあってですね。で、確認作業なるものを外務省がやったんですけども、そこで、めぐみさんの娘が出てきて、その娘がお母さんが死んだということを言うんなら、その娘が本物だって確認しなくちゃいけないじゃないですか。うん、その、うんぎょう、今、うんぎょうさんと分かったんですけど、その子がバドミントンだけと思ってたんですね。めぐみさんが失踪した時に持ってったものだと、お母さんの形見だと言うんですけども、そしたらそれを横田さんたちに見てもらって、本当にこれがめぐみさんが持ってたものなのかって確認すべきじゃないですか。
うん、
それをやらないんです。借りても来ない。まあ、片身だから借りられないのにしたら写真撮ってですね。見せればいいのに、それもやってこなかったんです。で、蓮池さんも千村さんもめぐみさんが死んだってことを確認していないんです。自分たちの目の前からいなくなったってことしか知らないんです。それなのに、東京ではお宅の娘さんは亡くなっています。という形で8人の家族に対して全員死亡通告されたんですね。で、安倍さんは、実は9月18日の朝、出勤する前に、私たちが泊まってるホテルに来てくれたんです。つまり、田中局長が仕切っている外務省の、国の公式の説明は、1週間ぐらい後に設定されてたんですね。だから多分、それとは関係なく、副長官、政治家安倍として行くと言って、もしかしたら、福田官房長官の許可ももらってなかったかもしれない。
うん、
で、来てくれて、そこで家族はみんな、死因は何ですか、いつ死んだんですかって言いますよね。
うん、
そしたら、わからないって言うんです。それで私がちょっと大きな声で、副長官確認作業したんですかって言ったら、してないと。と言って今言ったようなやり取りを教えてくれたんです。
うん、
それおかしいじゃないかと。死亡って言ったわけです。で、マスコミはもう遺族って書いてたんです。死亡者8人って書いてたんですね。
うん、そうでしたね。
うん、だから私たちは緊急記者会見して、死亡と言わないでください、遺族と言わないでくださいと言えたんですけども、それが1週間後とかそんな会見してもですね、もう家族が諦めきめないんだろうと、家族が無理を言ってるというふうに、うん、
なっちゃいます、
ね、なる直前だったんですけど、安倍さんは基準年度の初めからこれは重大な人権侵害、主権侵害だ、国が助けるべきだと思ってたから来てくれたんですね。
この論文、うん、まだ続きがあってですね、はい、もちろん一時帰国の時の話もあります、うん、これは論文をぜひ読んでもらいたいなと思います。ね、だけど、まあ私読んだ感想から言うとね、うん、まあこれ安倍さんがいなくなったことって重大で、本当にその安倍さん一人が奮闘されておられて、どうなってしまうのかなと。要するに、それからもう一つは、横田茂さんが亡くなられた時の記者会見で、横田哲也さんかな、拓也さんじゃなくて
哲也さん、
哲也さんが記者会見で安倍さんのことを取り上げて、メディアの取り上げ方は間違ってますということに強くこう抗議するといいますかね、そういうお気持ちを表明されてましたよね。安倍さんは頑張っておられるんだと、なんかものすごくその表足が合うというかですね、なんかそういうこの論文を読みながらそういうふうに私思ったんです。
このことがあって横田早紀さんと話したんですけども、負けるわけにはいかないと、まあみんな、命がけで戦ってきて、戦場でリモさんのお母さんが倒れ、横田さんのお父さん茂さんが倒れ、去年飯塚さんが倒れたと、そして今安倍総理が倒れたけれども、まだ人権侵害、主権侵害は回復してないと、
うん、
だから引くわけにはいかないと、
うん、
まあちょっと笑いながらですね、めぐみちゃん帰ってきたら茂さんのお墓、それから飯塚さんのお墓だけ行こうかと思ってたけど、安倍総理のお墓も行かなくちゃいけなくなりましたねと行かなくちゃいけないとこ多くなりましたねと、うん、 絶対に連れて帰ってくると、それが安倍総理と一緒に戦ってきた戦いだというふうに思ってますし、
うん、
まあ読んでほしいんですけども、私は今チャンスが来てると思ってるんです、はい、安倍総理と我々が一緒になってやってきたこと、先圧力あと交渉という戦略なんですね。圧力を本当に最高度でかけました、うん、金正恩は本当に困っています。トランプとの会談も困った結果起きたんです。今バイデン政権、そして韓国のユン・ソギル政権になりましたけれども、もう一度動きが出てくる可能性は十分あります。内部情報によると、日本との拉致を議題にした交渉をしなければ体制の危機を乗り越えられないというふうに金正恩・与正が検討し始めたという情報さえもあります。しかしその時また彼らはいろいろ謀略、さっき言った工作とかしてくると思うんですね。まあ、いろんなことがまだまだ課題はありますが、安倍さんが作ってくれた枠組みを使って全員を一括で取り戻すと頑張りたいと思っています。
ありがとうございました。